中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。
こんばんは。本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは山口県のですね、実は長門市という戦艦長門のあの長門市のですね飯山八幡宮という非常に歴史のある神社の宮司さんでいらっしゃる上田久光さんにお越しいただきました。どうも
こんばんは。
初めましてということで、いや、まあまあ、ぎょうぎょうしい、紹介をしましたけど、実はですね、この間からずっと、いろいろと、ちょこちょことお話をさせてもらってる、例の、台湾おみこし奉納ツアーとですね、そのおみこしを担いでお祭りをやりましょうという、まあ、3月と4月に行く、その台湾の奉納の時にですね、実はまあ、その、せっかくの、日本のいわゆる神様をお乗せするおみこしなんで、どうせだったらきちっと日本式のこう神主さんがですね、祝詞を奏上したりしながら日本式で奉納しようと、なんかそういうこう話になった時に、実はこの上田君は上田君はっていうのも変なんやけど、実は僕の工学館時代のですね同級生で、しかもその同級生も360人ぐらいおったよな。その360人ぐらいいる中の唯一、僕はまあ3年間奥の下宿という下宿に下宿をしてたわけですけども、その下宿がたまたま彼と同じでですね、僕は3年間一緒に全く同じ朝ごはん、全く同じ昼ごはん、全く同じ夕ごはんを3年間食べた、まあまさに同じ釜の飯を3年間食べた、工学館の同級生としては唯一、上田と2人で3年間過ごしたそんな同級生がですね、いやー文明、お前がそんなことやるって言われたら、それはぜひ祝詞奏上とかそういうことを俺にさせて、俺がやったるわっちゅうふうにこう言ってくれてね、
はい、
そこから行くということにな
りました
なってしまったそんな上田さんと今日はちょっとなんかこっぱずかしいような複雑な感じですけど、上田さん、
はい、
どうも
どうもご無沙汰してます
ご無沙汰いやだけどまあ
そういうことで、
工学館3年間はですね、もうこれも僕はまあ何べんも謹慎食らってという話はね、リスナーの皆さんはよく知ってらっしゃると思うんですけどまあ彼は山口県のですね、まさに由緒あるそんな神社の、まあ、息子がですね、その工学館の高校に早くも、ね、高校から3年間伊勢で過ごし、まあ、大学も工学館大学の、まあ、神道科というところを卒業して、で神主のそういう資格免許を、まあ、言ったら取るという、そういうことで彼は、まあ、いわばこう神社界の神主界のまあまあサラブレッドとしてですね、工学館に来たと。で僕はまあなんかようわからんまんま工学館に行ってたという、もう出所は全然こう違うんですけど、まあそんななんかこう真面目そうな上田君とたまたま下宿が同じでね、
はい
12人のちょっと下宿時代の話からちょっとなんかしましょうか。
そうしようか照れくさいけど、
まあ奥の下宿というのはまあ形で言うとなんか鶏小屋みたいなね、
長屋
まさにこう廊下がズボーンと一本長くあって、12部屋が見事にこう連続してずらーっと12部屋、
4畳半
がね、でその部屋上がる手前のところでみんなこう草履を脱いで、で自分の部屋にこう上がって、だから草履が置いてあると部屋にいるという、そういう感じで、まあ下宿のまあ大家さんというか下宿のおっちゃんおばちゃんが住んでる家の、まあ、一番近いところの
が俺の部屋
が一番のね、
上田君の部屋でした。
上田の部屋で、で僕は入り口から言うとあれで何番目や、9番目か、じゃあ 9番目やね。
9番目。
9番目の部屋で、実はまあ一番上田の部屋から1番から8番目まではこう作りがちょっと古い部屋でね。で9番目からが9、10、11、12の4部屋だけがちょっと新しく作った部屋やったから、
壁が板張りの、
そうそうそうそうそうそう。で上田の部屋はなんか
コンクリートの打ちっぱなし、サムサムとした、
サムサムとした、あの隙間風の入ってくるようなもういかにもこう古いという、まあ僕の部屋はこう板張りでちょっと部屋の雰囲気も明るい、まあ4畳半ですけど、ちょっとそこに差はあったわけやけど、家中って別に
家賃一緒やで、
家賃一緒やろ、うん、家賃一緒やな、うん、でそんな中まあ、部屋と部屋はちょっと離れてはいましたけど、まあ、工学館の同級生としては僕とね2人だけで、
そうね、
あと、まあ、工学館6人と伊勢高校が6人みたいな混在でね、伊勢高校は頭のいい子たちがこういて、工学館はなんか、
うん、なんかこう適当な、
適当で、うん、またあの下しか武道系が、だから部活をとにかく一生懸命やってる、そんな人たちの輪の中に、なんか僕らがね、入った時には、
なんか畑違いの、
そうそうそう、一個上には高松先輩っていうね、剣道部のキャプテンがいてね、もう全国を目指す、もう常に、常に機嫌が悪くて、
今の竹内力のような、ね、二軒の大先輩が、
もう廊下をすれ違う時には、俺らは壁に張り付かないと、あの人は絶対に道を譲らないみたいなね、
そうそうそう、特に寝起きはね、
寝起きは機嫌悪くてね、でなんか夜中に上半身裸で、僕と思って外で素振りし始めたりね、
なんかでも可愛がってもらったよ。
そ
んな優しかったもんね。
まあ確かにな。で3年生にちょっと三原、加藤先輩とかね、加藤さんとか谷口さんとか、もうバンバンタバコ吸って毎日麻雀してるみたいなね。
いやでも谷口さんは当時数学だけやったら東大楽々で入学できたっていう噂もあったぐらい。
おそうなの、うん、
スペシャリストと数学を教えてもらってる。
本当、
うん、なんでこういう人がこんなところにおるの。
俺なんかそんなタイムさんに英語なんか、英語って勉強なんか教えてもらったことないわ。一回もないわ。
一回だけあったよね。
どっちかやったら加藤さんとなんか夜のあの街灯の下で、あのフットルースのダンスを
ケビンベーコン、
ケビンベーコンのあのエビバリカ、エビバリカっていうあれ踊らされたりで、だから毎日のように麻雀してな。
麻雀ね、覚えましたあの時。
そうそう、まあそんな、いやいや、でもあの高校時代はまあ言うたら何もようわからんまんまに、あの同じ釜の飯を食い、ダラダラダラダラしながら高校に通った、うん、あれを卒業してからなんかこうね、全然2人とも別世界にいたから、
ね、
なんかこんな風に46にもなって、うん、再びこんなに親密に何かその台湾のみこしということでね、ヒットしたけど、うん、まあでも上田はあの高校の時の同級生の、まあ、キッタっていう、僕もよく高校時代から知ってたそいつと、ね、大学も一緒やったから、うんうん、それがきっかけで結婚して、うんでいたんで、まあ、山口の方に僕が公園に来ると、まあ、ちょいちょい3回ぐらいかな、うん、家も泊めてもらって、うん、なんかでまた上田の子供らに、僕が泊まりに行くとちょっとおちゃんがええ話したるから、まあ、明日学校休んだらええわってなこと言いながら、うん、2時3時まで小中学生を相手にですね、
うんんうん、翌日本当に休んだんじゃない俺も行かんでいいって言った学校へこっちが大事、学校に大事なものがある
ええ話があるとかでもうええ加減なところもあり、けどこうあの奥の下宿はそうやけど本当になんかこう楽しかったよね、
うん、面白いと思います、
だってまあ1年生の時は2年生3年生にこう気も使わなあかんこともあったり、まあ、若干そういうのもあったけど、まあ、僕ら3年になる頃は、ね、下からも後輩らが2学年入ってきて、特に浜地とか竹岡とか山本信俊とかねあいつら本当にも
う、
なんかね、入学した瞬間に 恒例の奥の下宿新入生歓迎パーティーとか言ってね、もう来た瞬間からなんか酒飲まし、麻雀を覚えさせ、そしてなんかあの狭いさ一本のあの廊下でなんか障害物競争とかさしたや、
双眼鏡を逆に見ながら
双眼鏡を実はまあ普通に双眼鏡を見ればあの遠くのものが近くに見えるという、あれを逆にすると近くのものが果てしなく遠くに見えるという、その双眼鏡を反対に目にくっつけてガムテープで留めさせて廊下に障害物をたくさん置いて、それをまたぎながら全力疾走で走れという、そういう
便所の扉に向かって、
そうそうそう、最後は便所の扉が近づいてきてるのに遠くに見えるから最後は便所の扉に体当たりしてしまうというね。で便所の扉確かノブトシが壊して下宿のおっさんに俺らが怒られてとかね、
そうそうそうそう、ありました
なんかね、そういうのがあったりかと思えば、金曜土曜の夜になると近くに倉田山公園っていうのがあって、うん、そこでなんかね、
思い出
よう、なんか金曜土曜の夜9時ぐらいになるとさ、まあ、これこういう公共のこういうので言うのもどうかと思うけど、
どうすか、
なんか
行っちゃう
とするならばあのホテルに行くちょっとお金がないようなこうお若いカップルの皆さんがその公園のところに車をずらーっと止めてね、で車の中で何かこうなさるという、そのなさるそれを高校生の俺たちは興味があってね、全身夜の9時になると毎週金曜と土曜の夜9時になると下宿生全員が頭の先から足の先まで
真っ黒
の服を着て、さあぼちぼち行きましょうかって言ってみんなで道の上ほふく前進しながらね、それで一台一台の車の中で何をなさってるのかというのをこう観察しに行くというね、覗きに行くという、まあ更衣室を覗きに行くというのもやりましたけど、そういう車の中での出来事を覗きに行くという、そういうエロモードなこともも う日常の中にあり、
多感な年頃でしたから、
多感でしたからね、
大人の人たちは何をしてるのかと
子供心に
興味津々で
、はい、なんかそんなことを繰り返しながらあっという間に終わってしまった高校3年
まあ、それだけが言った話やる
ね。まあ、いわばね、学校でどんな勉強したかっていう話の思い出はほぼありませんけど、
はい、
まあ、謹慎処分をよくくらい、そんなことをしながら、過ごした、その3年のね、月日の暁に、なんでかね、その、僕はこんな、でも僕が、俺が、こういう講演をするというような、だってまあ、上田が大学工学館伊勢におったときに、俺自分で店も作ったし、でちょっと大学留年してたっけ、
うん、1年遊びました。
そんなこともあったから、あの俺の作ったあのでかい店も一回来てくれたよな、うん、でその時もなんかこう、まあ、3年間一緒におったけれど、うん、なんかこう別の世界、
そう、ね、とりあえず店作ったって聞いたから行ってみようかって、それだけだった、ね、当時はね、
そうやったな、うん、でまあ貧乏学生やったし、そう、あの見に来るとかいう、そんなノリでもなかったし、で、まあ、ちょいちょいは会うにしても、それから何年も時を経て、
もうあれで多分二度と会うことはないだろう。多分お互い思ってた。
うん、確かに確かに。まあ、それはね、同級生が神主になって、まあまあ別に俺、神主やるような人と何か一緒に何かするなんてことは思いませんかったし、山口行ったら、お久しぶりぐらいのことで、うん、まあ会うことはあったとしても、まあ、そんなつながっていくことはねえかななんて思ってたけど、だけどでもね、俺が講演するみたいなことで山口来たりとかいろいろしてるうちに、まあ、そのことを伝わってた時、どんな風に思った？
いや、あり得ると思った
し、あり得ると
違和感はなかった、驚きもしなかった、
おー、うん、
不思議と。
それは何やろ、うん、高校の時から俺は喋るのうまかったかな。
うん、いや、ナルシストと思ってた
自分大好き、
そうそうそう、こいつ絶対ナルシストと、その素地はあったと思ったので、
うん、
でどういう過程で喋り出したかっていうのはあのクエスチョンマークやったけど、
うんうん、
人の前で喋るってこう、多分合ってるんじゃないと
思う。ああ、本当、
だから全然違和感なくて驚きもしなかった。
ああ、そう、
うん、たまたまじゃあ山口に来て話してたんだと、
なるほど、 そうか、あんま驚きもせんかった、うん、
で、あなたの本をその、その、あの、周南市というところの富士八幡宮という僕の、あの、若かりし頃、こき使っていただいた大先輩がいるんですが、
黒神さんと
その人の電話口から電話かかってきて、
うん、そうそうそう、
文也君が
出て、あれが何年ぶりかやったね、
うん、そっからっすよ、あ、久々に声聞いて、あ、そういうことか、
なるほど、
その本をもらって、黒神さんからあなたの一番最初に書いた
と、
で読んで、ちゃんと真面目に読んだんですよ、最初から最後それはちゃんと読みましたけど、あ、なるほどと、
なるほど、
そういうことがあって今があるんだと、
なるほど、いや他にもね、高校の同級生がたまにこう公園に来てくれたりするわけよ、そうするとね、まあ、一応にみんなが、うん、いやお前何にも変わってないな、
うん、
って言われるんやけど、まあ、そんな感じかな、
そんな感じだ
もん、そうかな、高校の時からこんな感じかな、う
ん、そんな感じじゃない、
うん、
中身はもちろんね、
中身はこう喋ってる人の、う
ん、みんなは
ちょっと質は上がった、
うん、変わってると思うけど多少ね、多少多少わからんとね、俺らもね、
あ、まあまあ確かにね、確かにね、まあそれもそうだけど、本質は大して変わってないと、
そうそうそう、だからね、人間の本質は変わらないと僕は思ってるので、
なるほど、
うん、性格とかそういうのもしかしたら変わるかもしれない、
いやいや、
本質はね、あの、変わらないと思ってる、いい意味でも悪い意味でも、
なるほど、
と思ってます、
いやいや、だけどまあ、そんなこんなでね、でも、まあ、僕は山口の方に公園に来て、で、うん、今回の、まあ、台湾の話をね、まあ、彼の家、泊めてもらって、なんか息子らになんか頼まれてもらうのに勝手に一人おっさん説教みたいなことして話してる時に、まあ実は高校で俺が台湾でこんなことあってっていう話をしたらえらいね食いついてくれて、それでまあね、その時にまあ僕はもうそんなこう日本のこういわゆる神式のちゃんとしたそんな奉納式みたいなことは全く実は考えてなかったんやけど、まあ彼の一言からお前神さん乗せる乗り物やぞと、単に持ってってはいどうぞってな、そんな軽々しいことではいかんのじゃないかっていう、そうやって、そうそう、だから一応きちっと乗りと掃除をして、で台湾の人たちにも、いやできたらそうやってね、こう何かあの、まあ、伊勢神宮なんかやと僕らもこうよそからお参り来てくれると、単にお参りにパンパン出た時にいてね、お参りに行くだけじゃなし、あの神楽殿とかでさ、うんうんうん、あのいろんなあの楽器雅楽の演奏があったり巫女さんの舞があったり、だからああいうものも見てほしいなという、そんなまあ思いから、その、まあ、雅楽の生演奏というところまではちょっとね、人を連れ、うんうんね、人をこうそこへ見て、う
ん、時期的に難しい、
連れていくことと、まあ、時期的なものが難しいということなんで、ちょっと雅楽の生演奏とまではいかないけれど、まあ、ちょっと太鼓と横笛で、うんうん、笛で、あら、何を、こう、ちょっと巫女さんも、二人、上田の、ね、娘たちが、
うちの娘を、
娘二人がちょっと舞を踊る、その、曲になるのかな、
そうそう、曲、神楽の曲。
神楽の曲。
ね、で、実は、その、昭和天皇が、うん、あの読まれた和歌、五七五七七七七の和歌、昭和天皇陛下が読まれた和歌のことだけは、御勢というんです。
漁船を、
その漁船、雨土の神にぞ祈る朝薙の海のごとくに波立たぬようという、
お、
そのまあ朝薙のベタ薙の状態の、穏やかな波のように、まあ、平和な世の中を祈るという、そういう意味なんですけど、それを、雨土の神、すべての神様に祈るという内容なんですが、それに振り付けと、楽曲を、作るたものが、女の子の舞として巫女舞としてあるんですが、せめて、それぐらいは向こうで奉納したいなと。
なるほど、まあ、彦将軍も、まあ、いわば昭和の時代 の、 あの大東亜戦争のね、
恥ずかしながらね、僕それ知らなかったんですが、後からもう徹底あの調べました。
お、
調べてこれはぜひと思って、なおさらことさら思ってしまったので。
なるほど、でも昭和の時代にねえ、まあまあ、あの戦争の、ね、あの時の話っていうのはそれこそいろんな受け止め方やいろんな捉え方をする方がいろいろとおいでなんで、ね、こう偏ったことというか、まあ、でも俺たちは でも工学館っていうね、あの神宮、伊勢神宮にまた触るようなああいう学校やったがおかげで、俺らはだってさ、あの歴史の授業の中でも第二次世界大戦とか太平洋戦争っていう言い方は学校では一切せんかったよね。大東亜戦争って教えてもらったやん。
そうです、
いわゆるあのね、これはもう人それぞれなんで、ちょっとこれはもう僕らの勝手な試験やけれど、僕らは高校の時の一つの教育として大東亜圏、まあ、いわば東南アジアも含めてアジア全体が、まあ、当時ヨーロッパ、うん、西欧諸国に植民地にされてた国がたくさんあった中で、あの戦争をきっかけに、まあ、日本がまあいわば一つステージになって、
そうね、
大東亜圏独立のため、
うん、唯一白人に向かっていった。
そうそうそうそう、絶対にかなわないと思われてた、ね、白人文化のあの西欧諸国に対して、そのアジア列強、アジアのね国々をその植民地奴隷のごとくに扱うなと、で、そのあまりに勝手な横暴な、でそれに対して一石物申すということで、まあ、大東亜圏アジアを代表して日本がその、
そうね、
まあ、正義のために、うん、だけどあの戦争は確かにあの日本は負けたけれど、でも僕は、ね、少なくとも負けたけれど日本は戦争の目的を果たしたと思うよ、うんうん、ただあの戦争に日本は負けて確かに焼け野原になったけれど、アジアの全ての国は植民地から全部独立できたから、
その他アフリカもね、
そうそうそう、うん、だからそう考えると戦争には負けたんだけれど、戦争をするための一つの目的は全部達成してパーフェクトだったと、うん、でも、まあ、焼け野原になって二百数十万人という大切な、ね、日本の命はなくなったけれど、でも靖国神社とか護国神社に皆が、ね、英霊として祀られて、そしてものの数年で日本という国は復活をしたわけやから、そういう意味では戦争に負けたけれど大いなるアジアの大東亜圏独立という意味での目的は達成したというふうに、なんか僕は戦争、あの授業でそう習ったし、
それが今なかなかね、
だから日本国民、今の日本の教育で若者たちが日本人であることに誇りが持てないとか、なんか日本は昔他国のみんなにとってもひどい、いろんなことを残虐なことをしたんだろうという、
それが悪かったっていう、
逆に僕らが工学館で習った歴史とは真逆のことを習ったみんなは日本人であることにいまいち誇りが持てなかったりしてる部分がなんかどうもあるようやだけど、俺たちは少なくともあの高校時代の歴史の授業の中で日本人であることを誇りに思わせてもらえる、そういう真実の歴史をね、なんか僕らは聞いたなというふうに まさに思うんで、今回のその彦将軍というね日本兵を、はい、若き日本兵を神と崇めて奉ってくださってる台湾の皆さんの御目の前でね、
はい、
まあ雅楽の生演奏とまではいかずとも、はい、まあ、太鼓と笛の音で、そして上田の娘たちが、はい、その昭和天皇のお歌のことを、はい、
浦安の舞、
うん、
ああ御声、
御声、うんうん、昭和天皇の
天皇陛下の読まれた短歌のことだけを御声と言います。
おお、もう一回言ってもらっていいですか、その、
うん、雨土の、
雨土の
神にぞ祈る、
神に、神のみ、
神にぞ祈る、
神にぞ祈る、
朝凪の、
朝凪の
海のごとくに波立たぬよう、
あ、海のごとくに
波立たぬよう、
よ
は世の中のようです。
なるほどなるほど、うん、なるほど、
こういう女性に、
なるほど、
女性をの神楽舞です。
なるほど、いやこれはもうまさに、う
ん、それは僕は歌います。
いや
生で、
はい、いやだから台湾はとってもそういう歌、うん、あの短歌、あのそういうね、あのそういう和歌の会っていうのがめちゃくちゃいっぱいあんねん、うん、だからそれこそ僕らが、俺らが前回に台湾行った時に、あの東日本のあの震災の後に読んだ一人のおじいちゃんがね、うん、読んだその和歌が台湾全島でグランプリを取った、その、うん、まさにグランプリを取ったそのおじいさんと俺ら一緒に夕食をご一緒させてもらったんやけど、うん、その時にそのおじいさんが読まれた歌もね、うん、その未曾有なる、うん、大震災に見舞われど秩序乱さぬ大和の民ぞって、
はいはいはい、
そのおじいさんが読んだんね、 あの大震災の、あの未曽有なる大震災に見舞われても、その秩序を乱すことなく、あのおにぎり配給を受け取るときに、ね、子供たちや女性やお年寄りたちを先に、男たちは、まあ、多少食わねども、高用事ぐらいのね、そんな感覚で、その列を乱さず、秩序を保たれている、その中、大和民族を、台湾の俺たちが見てね、ああ、昔の日本人と、時代は変われど便利なものに囲まれる時代になれども日本人は変わってないということがもう何よりも私らは誇らしかったし、昔日本人だった自分たちがね、うん、すごくそのことを誇りに思ったってあの和歌を呼んでくださったというね、うん、まあまあそういうものに包まれた台湾で昭和天皇の読まれたそういうね御政を台湾の皆さんの前で祝詞の中にね、
ノリトの
後に
報道ですけど、ノリト今から1ヶ月だけで作文します、
作文して、
はい、
でもまあそれをまあ不思議なことに僕の高校の同級生がねそれを読んでくれて、その娘たちが舞を踊り、そしてそれを見た台湾の皆さんがねああここになんか日本の文化がみな詰まってんなって、でさぞこの70年間ね朝の6時夕方の5時に君が代を歌い続けてくださったその彦将軍の前で昭和天皇の御政をね、日本人の俺たちでそのことを
ぜひね
お伝えした時のその状況を彦将軍70年見守ってくれた台湾の皆さんがどれだけ感動してくださるかな、どれだけ喜んでくださるかなということを目の当たりに僕らもするかな、そしてまた日本人であることにこう誇りを持てるかなという、そんなまあ、3月のね空中11で行く、まずこれは大阪バージョン奉納式のパターンで、まあ、4月の29から行くバージョンはあ30から行くバージョンはあ29からかこれで行くバージョンはまあ向こうの人たちと一緒に神輿担いで大騒ぎしましょうという、まあ、大騒ぎバージョン4月末でちょっと大阪奉納バージョンはちょっと3月なんですけど、まあもし、本当に思いの深いちょっと関係者の方々に声かけるのにちょっと時間かかってたんで、つい最近一般募集を始めたところなんだけれど、あのまあ3月はちょっと少人数で行くんで、もしよかったらそっちのそんなシーンを目の当たりにしたい方はぜひ黒船の方まで、まあ中西の方までですね問い合わせをしていただきたいなと、まあその時には白装束で上田先生、
はい、
よろしくどうぞ。
私3月、
はい、あなた
心してお勤めさせていただきます
ね、後輩の神主さんとかもら、ね、お二人ぐらい連れてもらってね、
あなたに恥かかせるわけでもいいか、
うん、いやということで、ちょっとまた、3月行った時にはそんな工学館時代の、奥の下宿バカ話なんかもですね織り交ぜながら皆さんとほんま楽しい時を過ごせたらと、
本当アホやってなあの頃
もうほんまねあの頃の話をほんまに包み隠さずし始めたら俺の公演はなくなってしまうんじゃないかと思うぐらいね、こうやばいこともいろいろありましたけど、まあある程度オブラートにかけ、そんな話もねいろいろお伝えできたらなと思ってますので、今日はそんなことで、たまたま僕は今日山口県下関の方で講演させてもらった、そこに、上田が駆けつけていてくれてですね、今まあ終わった後一緒にちょっとご飯食べて今この録音をしておりますということで、3月ぜひ、台湾でそんな楽しい時間を過ごせたらと思ってますので、そんなことをお伝えする今回のみるみる元気でございました。じゃあどうも今日は夜遅いところありがとうございました。
ありがとうございました、ご視
聴ということで、これで、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
イエーイ、さよなら、おやすみなさい。